金光様
ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、12月1日の朝の6年暗い中寒い中皆さんようお参りでございました。おかげさまで、新しい月を元気にお迎えさせていただくことができまして、ともに大変ありがたいことでございます。言うまでもないことですが、今年もこの12月が最後の月ということになります。先日教会長からですね、母の来年母の30年になるということで、おばあちゃんの、言葉を何か来年ですね、こう一つ皆さんに、見ていただこうというようなことで、どういう言葉がいいかなという、相談みたいなものがあったんですね。で、教会長はそのおじいちゃんの、世界一、私も世界一だよという、母の、最後の言葉ですね、亡くなる直前に私に言ってくれたことなんですがね、これは初代父がですね、しょっちゅううちの女房は世界一と、うちの家内は世界一と、そういうことを言ってたんですね。正直言って私、自分の母のことを言うのをどうかと思うんですが、決して美人ではありませんでした。この辺の言葉で言う、へちゃだったというですね。自分で言うとりまして、へちゃだったというですね。でこの鼻がこう特に低くてですね、でそれを親が、娘のためにということでね、当時珍しい整形手術を受けてですね、最近は整形手術なんてのは当たり前のことのようですけども、当時は珍しかったと思うんですね。この低い鼻を高くするためにここに造形のですね穴を入れてるんですね。多分入れる時は痛かったんじゃないかと思うんですね。で骨上げの時にその造形を発見しましたね、私ね。あ、やっぱりそうだなと。こう触るとグリグリグリグリ動くような、そういうね。そういう母でしたけども、父はですね、世界一の家内とよく言うておったんですね。何が世界一なんだろうかというぐらいに今思っていたんですが、最近少しその父の気持ちが、わかるような気がするんですね。で、その母はその父が生前言い続けておったうちの家内は世界一というその言葉を受けてですね、私も世界一だよと、おじいちゃんの世界一、私も世界一だよと言ったわけですね。これは私にとって、夫であるね、この虎尾さんは世界一の旦那さんであるということをですね、最後の最後に言ったわけです。その母の心中も察するに余るところがあるんですけどね、大変は自分の私は自分の親のやり方としてね、大変、ありがたいことだなとこう思います。でこれはですね、いろいろこの受け止め方があると思います。皆さんもいろいろどういうことかな、こういうことかなというふうに受け止めてくださって結構なんですが、私はですね、その比べて統計的に見て世界一だとか2だとかいうんじゃなくてですね、自分の気持ちとしてそういうふうに思えるというところが大切なんだろうと思うんですね。で例えばですね、話は全然違いますけど、車皆さん乗られますよね。車にはですね、有名なね、高価な車もありますよね。例えばロールスロイスだとかね、それから日本の車で言えばセンチュリーだとかね、いわゆる高級車ですね。そういう車もあります。そうかと思えば今教会で乗らせていただいている、普通のワゴン車みたいなね、小さいワゴン車みたいなのもある。それから乗用車もある。電気自動車もある。それから軽用もある。軽トラックもある。それぞれ皆さん乗っておられますよね。で、その車についてですね、 やっぱり自分に相性がいいというか、自分にぴったり合えばそれでええわけですよね。何も私がですね、ロールスロイスなんか乗ったらですね、この狭い日本の道路でですね、走るのにやっぱり大変だと思うんですね。もう道がですね、私一回ロールスロイス出会ったことがあるんですけど、ちょうど中野さんの車に乗っててですね、あれ何ってバスのような乗用車が来たなと思ったら、中野さんは車に詳しくてね、あれロールスロイスですよって教えてくれた。ロールスロイスはものすごいこうタイヤの幅がもう普通の車の倍ぐらいあるんですね。ああいう車はね、なんぼ世界一大きな立派な乗用車といってもね、私には合わんですね。まあ、何が言いたいかというとですね、その父が言う世界一の女房というのはですね、世界の美人コンテストで優勝したというような意味じゃなくてもですね、自分に一番ぴったり合った女房であるという、そういうことも言えるんじゃないかなと私は思うんですね。母も最後の最後にですね、人と比べて世界一か二かとか言うんじゃなくて、私にとってはこの人が神様のお当てがいであったという、そういう運に思えるようになったんだということだと思うんですね。皆さんが乗っている車もですね、私は今延博さんのお世話で今の三菱のデリカ J2 を乗ってるんですがね、ものすごく乗りやすくて、もうすごく私は気に入ってるんですね。いわゆる高級車ではありません、ね、けど私にとっては高級車です。そういうことって皆さんあるじゃないですかね、そしてそういうふうにこう受け止めさせていただいておりますね。それからもう一つ、その時に教会長に行ったんですけど、やっぱり辛抱せねあおえんでというね、お参り来る方たちに対してね、いつも母が口癖のように言ってたのは、辛抱せねあおえんで、辛抱せねあ損でというね。やっぱりお参り来られる、特に女性の方たちがですね、嫁に来たけども、まあなかなか辛いことがいっぱいあると、もう逃げて帰りたいというようなことを言う人がいたわけですよね。だから母が、自分自身がやっぱり辛抱してますから言えるんですよね。辛抱せにあえんで、辛抱せにあ損でということを言ってたんですね。まあ、私はこの言葉を教会長にまあ推薦したんですけど、最終的に教会長がどの言葉を選ぶかは分かりませんがね、信心信望という言葉もありますよね、うん、それからそれとは全然違いますけど、私は信心するということの意味合いのね、すごく最近気がつかせてもらってるのはね、先の世までも持っていかれ、子孫までも残るものは信徳じゃと。信徳は信心すれば誰でも受けることができるという教祖の教えがあるんですね。世の中を見てるとですね、一発金儲けをしてやろうとね、ちょっとでも大きな家を建ってやろうとかね、ちょっとでも立派な車に乗ろうとか、そういう考え方の人が多いようですが、そういうものはね、持っていけないんです。先の世まで持っていけないでしょ。そういうものを追い求めるてもですね、最終的にみんな最後を迎えたらね、持っていけないんですよ。何が持っていけるかというね、それは信心していただいた信徳だけだということですね。これがやっぱりわからないと、本当の信心の価値がわからないということだと思いますね、うん、そうでしょ。どんなに大金持ちになってもね、200歳まで生きれるわけじゃないんですから、持っていけないんですから。だけど信徳というものは持っていける、そして子孫にまで残る、ね、まさに私たちその先ほど言った父や母がそれを実証してますよね。皆さんもしっかりね、この最後の月を迎えまして、この 自分自身が信心させていただいているということはどういうことなのかということをですね、もう一度自分自身のところでしっかりと確かめていただけたらありがたいと、ね、はい、今日もようございました。